さあ今回もワイルドロード共同代表平原イブンさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや先週も本当にいろんな話を聞いて、まあ、イブンさんが、バンクーバーに行くまでのお話を聞いたんですけど、うん、そっから先もいろいろ聞きたいんですね。
はい。
で、まあ、実際にそのバンクーバーに行くとそれまでにいた、まあ、中国での経験とはもう本当に打って変わって、
うんうん、
全く違う経験になったわけですよね。
そうですね。なんかもう全然やっぱり中国も日本も多分共通してるのがまずこう社会のシステムがあってレールがあってそれがやっぱり理想っていうところがあるんです、うん、レールをこう正しく歩むっていうところがある中で、カナダってそもそもあのレールがないので、うんうん、みんなそれぞれ自分の軸があった上での自分でレールを作るっていうスタイル、うんうん、だからこそ自分の意見をすごく問われるような国だったかなって思います、
うんうん、でなんかすごく、まあ、先週の話で、うん、心に残ってるのが、うん、やっぱりその金額、お母さんからその金額も決められて、うん、この金額で大学までやりくりするのよって言って、それをやっぱり考えさせられた、
うん、
で自分で考えなきゃいけなかった、
はい、
わけじゃないですか。でそれを聞いて私すごいなと思ったんですよ、
うん、
やっぱり考える力をもらえたっていうのは大きかったんじゃないかなって。
いやすごい大きかったですね。なんかそれを、うん、それこそカナダに行く前にそれを教えてもらったのってすごい大きいなって思ってて、カナダってやっぱ自立っていうのがもう一つのもうカナダの国民みんなが持って大テーマで、うん、やっぱりみんな大学費とか自分で出すし、うん、しかも高校にいる時もどんなにその裕福な家庭であっても自分たちでしっかりと返済するとか、うん、学費を払うとかもそうだし、まあ、ホストファミリーのうちの息子さんが少しこう知的障害持ってたんですけど、うん、でホームスクーリングとかしながらでもちゃんと家の中にいるのであれば家賃払ってねっていうスタンスで、息子さんが障害持ってるからとかそれを理由につけずに、うん、ちゃんと働きに行ってもらう、うん、で本人もちゃんと働いて勉強もして働いて、うん、しっかりと家賃を親に払うみたいな、家賃親に払うんだっていうのが、うん、最初すごい意外だったんですけど、
そうか、
やっぱ自立の国なんだなって思いましたね。
でなんかそれを聞いて私も思い出したんですけど、
うん、
以前アイロボットの CEO にインタビューしたことがあって、うんうんうんうん、その時になんかどうやったらこういうなんかロボットを作るような人になるんですかって聞いた時に、いや自分が小さい時にうちのお母さんはなんか僕に考える力をくれたんだと、うん、で牛乳を飲んでたらしいんですよ彼は、うんうんうんうん、リビングで、でお母さんがその牛乳早くも持ってきなみたいな、もう、うん、もう飲まないんでしょみたいな、キッチンに持ってきてって言った時に、うん、いやでも僕はこれをロボットで向こうに持ってきたいっていうところから発想が始まって、普通の親だったら何言ってもそんなこと言ってない、早く持ってきてもう腐るでしょっていうところを、うん、じゃあ何が必要なのって言われて、うん、そうだねって考え始めて、うん、そこでもう何週間もかけてそのミルクはだんだんだんだん腐りながらも、お母さんはじゃあ何必要なの、あじゃあそれ買いに行きましょうって言って一番最初のロボットを作ったのがそのリビングに置いてあるミルクをキッチンに持っていくためだったんです。
へーすごい。
そうだからそれってでも似たような感覚だなと思ってて、
うんうん、
じゃあやりたいの、あそれがしたいの、じゃあそれには何が必要なの、うん、やってごらんっていう、うんう
ん、そうですね、なんか答えを与えられたこと一回もなくって、お母さんとお父さんから、うん、やっぱり毎回、確かに今シャウランに言われて気づいたのが、うん、毎回じゃあ自分で考えてごらんとか、うん、じゃあこれどうすればいいの、はい自分の宿題として持って帰ってくださいっていうのが、うん、口癖ではあったんで、
うんうん、
なんかすごい感謝だなって改めてまた思いました、ね、
でバンクーバーは最終的にどのぐらいいたんですか。
バンクーバーは高校卒業するまで いた。
長く
長くいたんですよ。途中実はメキシコに1年間行ってて
そっからメキシコも入ってくる。
もういい加減にしろよみたいな あるんですけど、
はいはい、
そうメキシコにまあ、やっぱりもう好奇心が止まらず、カナダにいた時第二外国語を中学生の時から取れて、
そうね、向こうは基本的にスペイン語だもんね。
スペイン語かフランス語か、中国語か
日本語
じゃない日本語取れたんですよ、で日本語話せる、中国語話せる、でカナダってまあ、フランス語がそれこそモントリオールとかで喋ってる言語だから、もうフランス語最初取ったらもう全然ダメで合わないと、もう全く口がもう合わないって思って、で途中で1学期終わったら次変えられたんで、もうこれもう避難だと、スペイン語に避難しようって思って、
チェンジチェンジ
チェンジチェンジで変えたら、もうスペイン語の先生がメキシコ人だったんですけど、めっちゃもうパッションがもうね、この地球上で一番大事なのはもう家族なの、家族の愛なのっていうのをもう毎日口癖のように言ってて、
はいはい、
でも分かるよ先生、分かるけど、でもお金も大事じゃないみたいなことを、結構いろんな生徒が言ってたんですね、でいやお金よりメキシコ人はお金なくてみんなハッピーなのって言われて、ほんまかいって、で結構日本も中国もカナダも意外とその富は物を言うじゃないんですけど、大事で本当にそんなにそんな国あるのかなって、そのお金もそうだけどそれ以上にハッピーな国であるのかなっていうのをその先生からもうひたすら言われたから気になって気になってしょうがなくなって、でちょうど交換留学のプログラムがのポスターがカフェテリアに貼られてて、今カナダに留学してるけど留学生でもまた留学行けんのかなって
行こうみたいになったのね。
一応聞いて、でそしたらあ行けるよってなって、行けんのって、でメキシコそんなそんなもう行きたいのって言われて、でそんな行きたい人いないから行っていいよって言われて、
だってメキシコってぶっちゃけ、まあ、危険な国ですからね、特に若い子、まあ、ちょっとお金があったりすると、そう簡単に親とかも行かせてくれる国ではない
ないで同じこと言われて、本当に行くのってね、全然いいんだけど危ないよって言われて、大丈夫って、で、まあ、中国も危なかったから大丈夫みたいなこと言ってで、まあ、一応その事後報告で行こうかなって、今回親にはまたで一回学校が OK 出して、学校もビザとか手伝ってくれたら、学費は変わんなかったんですよ、学校からの交換留学だったんで、その学校の学費払ってたらもう同じ金額でいけたから、
そっかそっか、
もう大丈夫だと思って、でじゃあ先生にじゃあちょっといろいろビザもろもろ申し込み、手伝ってくれるって、で先生全部やってくれて通ったんですね、で最後は親の合意だけ必要で、でお父さんとお母さんに、まあ、電話してスカイプして、その時、スカイプして見て見てこの紙って、でメキシコシティにあるこの学校受かったんだけど、1年間行っていいって、でお金は大丈夫と、この今のカナダのお金で行けると、
変わん
ないよと、でなんなら生活費安くなるよと、
だいぶ安くなるね、
だいぶ安くなるよと言って、もうどうせ来るんでしょうみたいな
でもそこまで長く離れてると、もうなんかノーって言えないよね、
逆に、1年に1回しか帰ってこないし、でもそこ帰って1年に1回は会えるから、で、まあ、分かった、じゃあいいよ行ってらっしゃいってなって、でメキシコに行って、でそれが2010年の9月に行ってたんですね。で行って、で、まあ、メキシコは私立の学校だったんですよ、その提携先が。でホームステイ先もあって、びっくりしたのがちょうどその時いわゆるそのマフィアと警察がこう打ち合ってた時だったんですね。そのホームステイ先 から学校に行くまで車での送迎、
うんうんうん、
で車も防弾が二重とあって、あ、そうだよね、で今でも覚えてるのがこう学校に行くその道中で人がこう並べられてて、で撃たれる寸前みたいな、うん、おおみたいな、なんかこうドラマでは見たことあったけど本当にあるんだって、
え、そういう場面を見たってこと？
そういう場面を見て、
それがでも普通の話なんだよね、
普通の
その当時の
その当時はもうめちゃくちゃその時本当にもう戦い合ってたみたいで、うんうん、でいやーなんかすごい時に来てしまったなもそうなんですけど、でも なんで それにもやっぱり文化があって、普通人殺さないじゃないですか、警察がこう公開処刑みたいな感じだったんで、うんうん、でそれもきっと歴史があるんだろうなって思いつつ、でもすごい違和感があったのがそのシーンがあって、じゃあその20分後学校について普通に授業が行われてて、うん、なんか何なんだろうこの違いって思いつつ、うん、でもそんな状況下でもみんな必ず週に 3,4 回はあのみんなもう家族で集まってご飯みたいなのがずっと繰り返されてて、うん、であやっぱり家族っていうのは本当国この国にとってすごく大事な、うん、あの存在であり文化なんだなっていうのはすごい学びました、うん、でそれをやっぱこう仕事を取るか勉強を取るかそれを家族取るかって言ったらみんなやっぱり家族取るっていうのを言ってたんで、うん、あお金じゃなくて家族ってこういうことなのねっていうのはすごくそこで納得はいきましたね、
うん、でもそれで言うとすごい、うん、あの今までその中国とかで学んできたこととは反対？
反対
ってことだよね、
うん、真反対です、真逆で、うん、お金の話もあんまりこうしないし、逆にこう家族何が好きなのとか、うん、もうずっと家族の話をするような感じで、あなんか本当に全然同じ人間だけれどもやっぱりいろんなこう文化があって、うん、それ尊重しつつ、でそこにやっぱ家族ってことに共感することもたくさんあるし、そこはやっぱりもっとあの大切にしたいな、でずっとやっぱ留学行ってるけれども、でも行けたのも私も家族のおかげだったんで、
うん、
改めてメキシコに行って、あ親がいたからこそ、親が応援してくれたからこそ私は今ここにいるんだというのを知り、
うん、
メキシコにも馴染んできて、3月、2011年の3月9日にちょっとあの自分の人生にとってすごい最も大きな出来事が起きて、それがお母さんからの電話だったんですね、
うん、
で留学して以来お母さんから電話一回もらったことなかったんですよ。
へえ。
でホストマザーがイブママから電話って、でえ本当にって耳を疑って、何かあったら、まあ、メールとかくれたんでどうしたんだろうって思ったら、お母さんが本当にあの泣いてたんですね、
うん、
泣いてて、でもう本当はあの隠したかったんだけど、でもママは隠したくないから、とりあえず今すぐ日本に帰ってくる飛行機を取ってほしいって言われて、
うん、
えなんでって聞いたら、あなたのお父さんが3月11日に、11日の4時にあの胆管がんの手術をすると、
うん、
でもう開けてみて手術はできるけれども、でも開けてみて生きるか死ぬか分かるって、
うん、
で先生に言われたのが、もう開けた瞬間にそれが分かるから、あのそこで本当にもう最後かもしれないから、
うん、
帰ってきてほしいって言われて、でもすぐ飛行機取って、で3月11日の11時に着いたんですよ、空港に、成田空港に、で、うん、病院が恵比寿にあって、空港から恵比寿に行くリムジンバス乗って、発車から30分経ったらちょっと止まりますって運転手さんが言って、
うん、
そのちょっと止まりますが夜中の12時まで続き、で何が起きてるのか分かんなくって、
うん、
でなんか運転手さんに聞いても、いや上からとりあえず あの動かないでくれって言われてるんでって、で電話も全くつながんなくって、で12時にやっと一番近い施設であった成田空港の安全が確保されたんで戻って、そこでやっと地震が起きたことと、津波が起きたことっていうのをそこで初めて知って、でわーって、でみんなもその時空港であのカンに入ったパンとか配られてて、それ食べながらみんな空港で寝泊まり、すごい人数の人たちが避難してたんですけど、でもお父さん生きてんのかなが頭にずっとあって、でさすがに
夜連絡も取れない
し、ね、連絡取れないんです、全く取れなくて、
電波とか全くもう誰にもつながんなかった状態だし、
全くその時どこいました？
私もでも実はその日、うん、成田空港で生放送をやって、でちょうど成田空港から表参道に戻った時に地震があったんですよ、うん、
へえ。
でそっからもう本当にあの誰ともつながらないし、私も歩いて自宅に帰ったっていう、だからちょっと成田空港、
うんうんうん、ね一瞬いたと思って、うん、そうで、なんか夜さすがにもう電車も止まってるところと動いてるところがあって、うんうん、夜さすがにもう動くの危ないから、次の、まあ、寝て、で次の日7時に起きて、でどうしよう、とりあえず歩くかって思って、で、うん、ヒッチハイクをしてたんですね、うん、でヒッチハイクしてた時にあるおばあちゃんが車に乗せてくれて、うん、でそのおばあちゃんがきっかけで私日本に戻ってこようって思ったんですけど、うん、のおばあちゃん車 乗らせてくれて、でおばあちゃんにどっから来たのって、成田空港って、うん、なんかどっか海外行ってたのって、うん、そうそうって、どこどこメキシコって言ったら、メキシコに行ったら車乗れた？知らない人のって言われて、え乗れない、
絶対乗れない、
絶対 100%
100ミリオンパーセント乗れない
同じような反応して、うん、だよねって、えなんでなんで乗れないのって聞かれて、いや危ないからって、そうだよねって、え今乗れたのなんでって、えおばあちゃん優しそうだからって言ったら、うん、そうだよねって、日本だから乗れたよねって、日本が安心安全な国だから乗れたよねって言われて、あそうだなって、でもあなたたち若い人たちはすぐ海外と日本を比較して、海外いいって言って海外飛んじゃうと、でも日本が戦争で負けて何にもなくなって、そっからこんなメイドインジャパンとかこんな安心安全な国になるまで一瞬でなったんだけど、それってみんな本当ご先祖様の努力があったからだよって言われて、でもみんなそこを理解しようとしない、若い人たちはって、日本つまんないとか海外の方がいいって言って、いやもうもっと学んでほしいよって、その時の日本をって、で学んでってそのおばあちゃんに言われて、確かにって、でずっと中国、カナダ、メキシコと行ってきて、いろんな国見てきて、で日本これ足りないなとか、あの心の中で思ってたんですけど、足りない足りないだけじゃなくって、日本ってこんな素晴らしいんだっていうことをもう一回日本に戻ってきて学びたいし、なんかその歴史に触れたいなって改めて思って、うんうんうん、でそっからですね、なんか日本に戻ってこようっていうのを一つ決心して、あとは病院に着いた時に30キロ37キロくらいまで痩せ細ったお父さんと会って、でそのお父さんが今にも死にそうなんですよ、やっぱり見てて、うん、でも無事でよかったっていうのがお父さんの口から出てきた言葉で、いや自分の方が大丈夫じゃないのに、なのに一番最初に出てくる言葉が私に対して無事良かったんだに、すごい感謝と申し訳なさ、そのミックスがずっと心の中であって、家族の大切さもすごいメキシコで学んでたし、あ家族と過ごしたいなって思って、 でお父さんの手術ちょっと延期になって、うんうん、で手術して成功して、うん、でお父さんから、まあ、高校はもうせっかくだからもうこのまんま多分日本戻ってくるってなってもちょっとこういろいろ大変だと思うから、うん、あのカナダの高校せっかくだから卒業してって言われて、うん、で卒業をし大学は日本に戻ってきました、
うん、うわー、うん、すごい話。
もうなんかいろいろ
ねえ、なんかいろいろ重なって、
うん、
もうなんかなんて言うんだろう、もう学ぶためにいろんなことが重なったとしか思えないというか、
うんうん
う
ん、
うわ
ー、いやー、
でもね、本当になんかすごい胸が締め付けられるっていうかなんかやっぱ本当にその向こうのその家族の感覚とかを聞いてる間はやっぱり自分は家族から離れてるし、多分いろいろその時にも寂しい気持ちとかあったんじゃないかなって思うし、でそんな中でお父さんが実はこんなに大変なことが起きてるってなると一気に
一気に来て、なんか実はこう最初ね、で先週の回で電話カード渡されたって言ったと思うんですけど、うん、でも実はお父さんからあの毎月船便でパッケージがどの国行っても届いてきて、うん、でパッケージの中には、私クレヨンしんちゃんすごい好きで、うん、クレヨンしんちゃんの ビデオと DVD ですね、うんうん、もう時代が変化して、うん、とあと日本の教育にあの遅れないように教科書っていうのを入れてくれてたり、うん、
へ、
必ずあのパパとはパパとのやり取りは全部手紙でやろうねってずっと言われてて、で、まあ、月に1回の手紙なんですけど、うん、それでずっとやり取りをこうして、うん、それも全部多分海外行っても日本の美しさとか、うーん、自分のルーツというかそこを忘れないように送ってくれてたんだろうなっていうのを、今まではただ届いてるなんかやったハッピーパッケージだったんですけど、メキシコに行ってそれが届いた時に、あ、そういう家族の温かみに気づかされて、でさらにそので地震があった日にまたお父さんと会ってその姿を見て、またこうさらにこうずしっときたというか、
いやー、でもなんかそのね、車に乗せてくれたおばあちゃ
ん
との出会いもすごく重要だったんだなって思う、
めちゃくちゃ重要でしたね。
ただ一つ、こんないい話をしてる中で申し訳ないんですけど、クレヨンしんちゃんだったんだね。
そうそうそう、クレヨンしんちゃんだった。
クレヨンしんちゃん、
うん、クレヨンしんちゃんが
好きだったのね。
好きすぎて、
ちょっと待って、それでこんなね知的でいろんなこう自分でお金のやりくりを、私は中国に行く、バンクーバーに行く、お尻ピリピリみたいなのをやってたってことですか。
うん、そう、いやもう本当に今でも好きで、もうずっと好きで、あのなんだろうな、多分小さい時からずっと好きで、多分こう自分のこと表現できなかったから、いつどんな時もしんちゃんはしんちゃん、お母さんの前でも友達の前でも先生の前でもずっとしんちゃんなのが羨ましかったのかなって思ってて、で中国行っても、しんちゃんずっと流れてるし、メキシコ行ってもそう、メキシコでしんちゃん流れてて、
すごいしんちゃん、そ
う、しんちゃんすごくって、もうだしんちゃんが好きすぎて、
いやでも本当に日本っていい国なんですよ、
本当いい国
で、私もずっと、まあ、アメリカ、まあ、ハワイで育って、まあ、ヨーロッパ行ったりとか好きなところはたくさん、もちろんあって、最初日本に来た時はなんか、なんでこんな感じなんだろうってぶつかることもすごいたくさんあって、でも日本って本当最高で平和だし、でなんか この前もまあ、とある人のトークを聞いてた時に、
うん、
その人が言ってたのはどうしてもなんか国ってどれだけ経済が回ってるかとかでジャッジされると、うん、どのぐらいそういうGDP がどうのとか、うんうんうん、そういう話ばかりで国同士が比べられるんだけど、
うんうん、
本当の国の豊かさって、うん、朝起きて自分の小学生の子供を、うん、じゃあ行ってらっしゃいバイバイって送らないで、うん、一人で行かせることができる安全な国っていうのが、うん、いい国なんじゃないかって言ってて、うん、本当そうだなと思ったんですよ。
そうですね、うん、
絶対ありえないもん。アメリカでもありえない、うん、そんな子供一人で学校を歩いていくなんて、うん、ないないないない。
確かに、だからみんなびっくりですもんね、うん、日本の子供たちみんな一人で
電車行くのみたいな、
電車乗ってるよみたいな、
うん、そう、うんうんうん、大丈夫。だから私もまだアメリカの感覚が染みついてるから、うん、一人のランドセル背負ってる子とかいるとちょっとだけ見てるよね、
うん、
大丈夫かな、よし乗れたら、
よしよし
も行こうみたいな、あーちゃん、お母さんの子に来て OK みたいな、
うん、
ただの不審者に見えてるかもしれないけど、うん、心配になっちゃうみたいな、
うん
う
ん、
でもね、やっぱり日本の良さ、こう海外を見るからこそ日本の分かる良さっていうのも、
うん、すごいある。なんか本当に小さなことだけど、うん、やっぱりこう例えばメキシコに行った時に、何の授業だったかな、あれなんかの授業で 5S っていうのを学んで、
う
ん、
ほうほう、
5S って何ってなった時に、これ日本から来てんだよって言われて、
え、
整理整頓清潔しつけで、これってそのそうだ、そのものづくりの話をしていて、メイドインジャパンすごいよねってすごいメキシコの友達に言われて、日本 5S あるからねって、で今の整理整頓の話が出て、これがあるから日本の商品ってすごいクオリティが担保されてて、
うん、
PDCA もしっかり回ってるよねって言われて、うん、あ、なんか日本の、確かにこう日本のそのワードワード聞くとよく親が小さい時から言ってる言葉だなって、うん、あ、これがしっかりと、この言葉がメキシコでも使われて、これが尊重されてるんだってことにすごい気づかされて、
うんう
ん、なんか外に出てすごい気づかされましたね。
へー、うん、でもなんか話を聞いてると、うん、こうやっぱりいろんな経験があるわけじゃないですか、
うん、
若い時から中国行ってバンクーバー行ってメキシコでは本当危険な環境に若い時からいて、
うん
うんうん、そしてそこから気づいた日本の良さで日本に戻ってきて、
うん、
今の活躍につながってますよね、
うん、今の活躍なのか、
やろうとしてること、
そうですね、なんかやっぱりその時気づいたのが、もうもちろんその国籍っていうのは大切でもあり、まあ、人のことを支える時もあり、人のことをこう裏切る時もあるなって思って、まあ、いろんな国籍、性別、例えば宗教とか年齢とか、いろんな境界線がこの社会には存在 していますと。でもそれを気にすることも大事だけれども、最終的に人と人が友達になるのってどれも関係なくって、
うんうん、
ただ単純にその人の心がすごい好きで、その人の存在に感謝してることだなって思ったんで、
うん、
なんかそういう境界線のない世界っていうのを実現したいなって思って、今の活動も、うん、まあ、すごい地道ではあるんですけども、
うんうん、
教育だったりメディアでの発信を通じて、もちろんいろいろ国あるよね、いろいろ男女あるよね、いろいろこう、うん、企業同士もあるよね、
うん、
でも最終的には一回フラットに人間として対話しようよっていうのを伝えていきたいなとは思ってます。
だからそのワールドロードで、ワールドロードを通しコンサル、メディア、いろんなことをやっていきながら、そのイブンさんたちの持っているビジョンを実現させたいってことですよね、
うん、そうですね、はい、
だからなんかそこがすごく、うん、新しい考え方だなと思って、うん、やっぱどうしてもじゃあ何してるんですかとか、
うん、
職業何なんですかってなった時に、うん、何なんだろうってなることが多いじゃないですか、
うんうんうん、
でも その一つの肩書きとかじゃなくていいんですよね、うんうん、
まさにまさに本当に、うん、なんかじゃなくていいし、私もこれって別にワールドロードじゃなくてもいいなって思ってて、
あ確かにね、
もう
あのライフワークというか
ライフワークでもあるし、うん、ワールドロードじゃなく他の企業さんがそれこそ、うん、あの会社だけでやるのも限界があって、うん、もっと遠くに行きたいってなるとやっぱいろんなとこと一緒に組んでやった方がいいし、うんうん、みんながこの世界観に共感して、あのみんながそれぞれできることをやるっていうのが一番大事だと思うんで、うん、あんまり自分の会社で全部やったるぜっていうのはなくって、うん、なんかどんどんこの世界観っていうのがあのいろんなところで増えていけたら本当にハッピーだなとは思います、うんう
ん、で、まあ、先週もその、うん、まあね、いろんな方たちとその自分の活動とかやりたいことを話すと、うんうん、あ NPO なのみたいな話が来るって言ってたじゃないですか、うんうんうん、でそこってじゃあ実際のところお金面とかってどうなってるんですか、
うん、お金面はどっかから資金調達は一切せずに、
え
そう半々で共同代表と出し合ってお金、
自分たちでお金を出し合って
で全部自己資本でやってます。
そうな、えでも、うん、そのお金って、うん、じゃあその前はじゃあバイトとかやってたってことですか。
その前は企業に勤めてたから、
そうか企業にいたからその時の、
うん、お金を貯金を
蓄えをそうだジョンソン&ジョンソンでね、
そういて、て
そこは最終的にどのぐらいいたんですか。
ジョンソン&ジョンソン1年しかいなかったんですよ。
え1年だけ
1年だけ行って、でその後あの組織コンサルのスタートアップに行って、
あー、オーケー、
でそこに2年半いました。そ
う、なるほど、じゃあコンサルのバックグラウンドがあるからあって、なるほどね。でもその1年だけいたジョンソン&ジョンソンでは、
うん、
いい出会いがあったんですよね。
いい出会いがここできましたか
ね、
いい出会いがありましたね。
ハズバンドに、
ハズバンドに、ハビーに出会いましたね。
ハビー、そうこれハビーって言うんですよ皆さん、これ英語学びたい方
そう
ハビーって言ってみてください。
マイハビーに出会って、
えどんな出会いだったんですか。
は新卒研修っていうものが、うん、あのございまして、うん、で当時ですねジョンソン&ジョンソンに MR っていう仕事で入社して、
マーケティングリサーチじゃなくて、
営業なんですよ。
営業、
ジョンソン&ジョンソン実はあのバンドエイドとかリステリンのイメージが強いと思うんですけど、
う
ん、
そうキューティップとかね、
そうそうそうそう、うんうんうん、けど実はコンタクトも作ってたり医療機器手術する時の機械も作ってたり、
うん、まあ、ワクチンもね、
ワクチンも作る、うん、薬も作ってたりしてて、ジョンソン&ジョンソンの中で一番実は売り上げが高いのはお薬の部門、
うんうん、
でそこで働いてて、うん、で、まあ、さっきちょっと話した父が、うん、あの実はまずがん再発してしまって、就活自分で最初起業しようって思ってたんですよ大学卒業してすぐに、うん、でもがん再発する嫁2週間でってなって、ここ話長くなっちゃうからちょっとすいません、うん、あの本当にな話さないでおくと、うん、で父がやっぱりその時急に2週間って言われるとこっちショックだから、うん、どうしても命の選択肢を増やす仕事をしたいなって思って、うん、で父があのいわゆる外資系の、 あの医薬品の会社に勤めながらも自分は最終的に命を落としてしまった、しかも担当してたのががんの薬だったんで、うん、ちょっと納得いかなくって、一旦自分の夢は大きい製薬会社に入ろうって思って、でジョンソン&ジョンソンに入ったっていうのがあって、うん、で最初営業の仕事から始め、お医者さんと出会えるから、うん、お医者さんとしっかり対話して医療の知識を身につけようって思って研修受けてたんですね、うん、で研修の時にあの多摩長山っていう、まあ、ちょっとこう都心から離れたところで3ヶ月間缶詰研修があって、でもう朝体操から始まって夜まで勉強だったんですけど、でその時にこう職種紹介みたいな、うんうん、本社からの職種紹介で来たのが今のハビーで、
うん、
マーケティングの仕事を していて、で彼が来た時に歯かけてたんですよ。歯かけてでもずっと押さえて、なんかもうマスク姿でもごもご喋ってて、うん、え何があったんですかって歯折っちゃってって言われて、でもだからもう今もうそんなもう見ないでって言われて、すごい不愛想な人だなって思って、うん、でそっから、まあ、マーケティングの仕事ってこうですって紹介を終え、バイバイってなって、でなぜか営業にはならずにマーケに移動になって、私も
はあ、
でちょっと近かったんですね、席が、
うん、
近くって、でも一応その薬の勉強はしなきゃいけなかったんで、マーケの仕事しつつ薬の勉強をしてたらテスト不合格になるぞっていうの周りからずっと言われ、でそろそろ勉強しろと、
うんうん、
で彼がなぜかトレーナーという立場に任命され、うん、じゃあ平原さん、僕平原さんの家の近くまで行くんで、近くに図書館ありませんかって聞かれて、ありますと、じゃあそこに朝8時集合でって
早っ
っていやもうで8時に集合して、うんうん、本当に無言で朝の8時から夕方の5時まで勉強で、彼は隣の席で見張り役みたいな。
よくそれで結婚しましたね。
ですよね。まだ付き合ってないんですよ。付き合って終わって、
全くなくですもんね。
全くなくって、
なんか歯の欠けてるもごもごしゃべる不愛想な、ずっと私を見張ってる
やつ、そうそうそう
やつ、
うん、お昼ご飯も食べさせてくんないしみたいな、
ひどひど
もうみたいな、
あダメです食べれません、
集中力切れるんでって言われて、であはいってなって、で5時に終わり、一応トレーナーだからもう5時に終わり、うん、じゃあ家まで送りますねで送って、
でも送んそこはあれなんじゃないの
ね、
だって送んなくていいはずよ、そこ
それ今日帰ったら来ますね、
だから、ね、見張ってるのずっと見つめてたんじゃない、
ちょっと気持ち悪いかもしれない、
なんて美しい顔、絶対思ってた、 100% 思ってた、
スイッチがオンになりましたね、
オンだ、ごめんごめんごめん
それで家まで送ってくれて、うん、ちょうどよくお母さんが出てきたんですよ、うん、マンションの前から、
あ帰ってきた
みたいな、うん、であなたトレーナーの〇〇さんねみたいな話してたんで、トレーナーがいるって、うん、で一緒に散歩行くみたいな、お母さんちょっとそういうとこカジュアルなんで、
うん、
で散歩行きの
家の3人で
3人で散歩行って、
変な話
そうまた家の前着いたら急に平原さんのお母さんと、平原さんのが一番大切にするお母さんを平原さん以上に大切にするんで結婚させてくださいって、
ちょっと待ってください、お母さんに初めてトレーナーの人が会って、うん、ママはノリノリだから私今から散歩行くから2人もついてきなよぐらいな感じで3人でお散歩行って、うん、プロポーズ
が、
えどう思ったんですかその瞬間、
え何言ってるんだろうこの人って、
いや思う、うん、
普通に止まりました、えみたいな、でな何が起きてるか分かんなくて、付き合ってないし、
デートしたことない、
デートしたことないし、今日出かけるの初めてだし、うん、お昼ご飯も食べさせてくれなかったし、
うん、歯なんか欠けてたし、
歯なんか欠けたし、もう全部アウトだったんですよ、うん、なのにこの人は何が起きたんだろうって思って、うん、でお母さんもはえ何付き合ってたのみたいなな
るなる、
なんでママに言ってくれなかったのみたいな、いやママもちろん付き合ってないからみたいな、なってでお母さんもちょっともうちょっとクレイジーなところあるんで、やっぱでも嬉しかったみたいで、でまあでもこの子本当に家のこと何もできないけど大丈夫なのみたいな出て、で旦那さんがはいってなって、いや信用できないから、まあ、とりあえず付き合ってみねよみたいな、お母さんからの後押しもキーの
すごいねママも、
ママ
なんかあったんだろうね。でもこうピンとくる何かが
なんか多分
好きだったんだろうね。この人なんかいけそうみたいな、うん、良さそうみたいな、
良さそうってなって、うん、で一緒に半年間住み、半同棲。
ちょっと待って、すぐ？
すぐでは、すぐで2ヶ月後くらいに。
あーでもすごい、
半同棲を。
他人だからね。
他人
で半年ぐらい住んで、
住んで、でちょうど向こうのお家が更新するタイミングで、じゃあもう次一緒に住むかと、
うん、
もうこのタイミングで入籍するかと、
うん、
入籍しちゃいました。
すげえ。でもなんかここまで経験豊富だと、うん、なかなかそんなそこら辺の男に心動かないんじゃないかなって私はぶっちゃけ思っちゃう。
いやいや、
それがでも何かだから彼に特別なものがあった、
うん、なんだ、え、これはもうシャウラにも聞いてみたいんですけど、なんかなんだろうな、自分が今まではロマンチックな人が好きだったり、自分と似たような人が好きで、でそっちの方が楽しかった。でも楽しかったけど、その分こう波もアップダウンが激しすぎて、うん、で疲れちゃった。楽しかったと疲れちゃったが半分くらいあって、いいのかなとか思って、うん、で今の人はその楽しかったも辛いなもあんまりなくって、
うん、
いい意味でこうなんだろうな、こう布団のような存在というか、うん、
安心感、
安心感というか、うん、が良かったかなって思って、うん、でなんだろうな、今までの人は相手もこうガンガン行くタイプだから、
うんうんう
ん、あ、なんか私もやってあげなきゃっていう、
あ、
頑張りつつもやってあげなきゃみたいな、
はいはいはい、
でも今の人は一緒に半年間住んでみて、本当に何もやんなくてもいいんだって思って、
素のままで、
素のままで全部やってくれる、でそれを楽しんでるっていうのがあって、うん、あ、なんかこのこれがいいんだろうなって思って、向こうも無理ないし、うん、こっちも無理ないし、うん、あ、これだ、こういう関係性これまでなくって、でもいい意味で本当家族みたいな感じで、うん、恋人ではないけど家族みたいみたいな、あって結婚しました。
いやでもね、わ、うん、かる、それ
すっごく
わかる。
姉さんどうですか？いや、
でもめちゃくちゃ一緒、うん、私もすごくなんか今まで付き合ってた人と旦那さんがタイプがすっごく違くて、うんうん、もうほんとね、いろいろ私もあったのよ、うん、
いろいろね、
いろいろあったの、
うんう
ん、なんだけど、うん、本当同じく、もう同じ間違いは私絶対繰り返さないって決めて、うん、自分をなんかこう分析したんですよ、
うん、
おーおー、なんで私はこういう人と付き合ってきて、うん、なんで同じ間違いを私繰り返してきてるんだろう、うん、これはでも私がチョイスしてるよなと、
うん、
私のチョイスの仕方を変えれば私の未来も変わるのかもって分析を入れて、じゃあ私には何が必要なのかっていう、すごく細かに分析した結果、
うん、
自分のその理想像みたいなのがこう浮かび上がってきたというか、
うん
う
ん、
でまあ、うちの旦那さんはずっと友達で、もともとだからその入ってなかったですよ、自分の中でこの人は、うん、あのこう出会ってすぐ、あ、結婚相手とかそういうのではなく、
うん、
ただずっとお母さんに言ってたのは、
うん、
あのうちの旦那さんそのねことを話して、うん、いや友達でこういう人がいるんだけど、うん、こういう人と結婚したら幸せになれるんだろうなみたいなことはポロッと言ってたみたいで、だからその同じく安心感というか、
うん、
そのあと信頼、
信頼、
うん、信頼が一番大きい、うん、私は、
あ、すごいわかる。なんかもうなんだろうな、
変な心配しなくていい、
変な心配しなくていい、こう何してるんだろうっていうのを、
そんな無駄なこと考えなくていい、
う
ん、
今までめっちゃ考えちゃって、
超考えるし、うん、考えた結果、うん、いつも自分が正解だったっていう、
そう、
そう、あ、なんか怪しい、うん、やっぱ怪しかったねっていう、
そう、そう、そう、
一緒だね、
一緒、それが一切考えるっていうことを、うん、 しなくてもいい、
うん、
その向こうはもう圧倒的な信頼感だから、うん、もう絶対に大丈夫っていう、うんうん、それが本当に安心だし、うん、信頼だし、
うん、でなんか私的に、うん、すごく大きかったのが、うん、まあ例えば前付き合ってた人とかの場合だと、うん、私はやりたいことがすごくたくさんあって、うん、こういう仕事もやってみたい、うん、すごく忙しくなるけどこれもやりたい、
うん、
でもそうなるとやっぱりその人と会えなくなる時間も増えるわけだし、
うん、
そんな例えば遠距離の場合だったら帰れない、うん、遠距離じゃない場合は、まあ、その人と時間が過ごせない、
うん、
でそうなるとまあ、こういう仕事の話が来て、
うん
まあ、すごく大変になるんだけど、うん、やってみたいんだよねって言うと、うん、いやそんなやんない方がいいよみたいな、
うんうん、
やめた方がいいそんななんか絶対大変だし、
うん、
みたいなこと言われてたのが、
うん、
やっぱ旦那さんの場合だと、
うん、
あすごい面白そうじゃんみたいな、
うん、
やりたいんだったら絶対やった方がいいよ、
うん、
っていう、
うん、
本当の意味で私のことを考えてくれてる、
わかる、
だからそこはめちゃくちゃ感謝、
うん、いやすごいわかる、感謝、
うん、
感謝しかないし、こう私前の人どっちかっていうと応援してくれるっていうよりも応援してっていうタイプ、
そう yes, yes.
でなんだろう、こうハキハキしてる私のことも好きだけれども、
そう
でも
メイン俺だよね、
メイン俺、
うん、
うん、絶対メイン俺、
うん、絶対メイン俺だった、私も過去は、
でそれを合わせちゃおうとすると、
う
ん、苦しくなっちゃって、そうなんか私このために生きてんだっけみたいな、
うん、って、私って誰だっけ、
そうそうそうそうそう、
なんあれみたいな、
あれみたいな、
このシャウラ誰みたいな、
うん、そうそうそうそうそう同じだ、
うわーすごい、
うん、
なんかもう私だいぶ前にこの締めようと思ってたのが、
うん、そうそう
めっちゃもう盛り上がっちゃったね、盛り上がっちゃって話で、もうでもこの続きどっかでね、
ねもうまたちょっ
としながら
行きましょう、
じっくりと今度ね、
もう、
はい
うんはい、
楽しみにしてます、
今日はもうこんなところで、
でもせっかくだから、うん、ちょっとこの、まあ、イブンさん出してる本、
うんうんうん、
We Have a Dream っていう、うんまあ、201の国から来る201の夢、
うん、
でこの本私英語版をもう即購入、去年ぐらいに購入したんですけど、
ありがとうございます、
ね、見えてくるものもたくさんあるし、
うんうん、
希望にもなるし、
うん、
一家に一冊置いといてほしいなって思う、
うん、ぜひ、
ね、
もう聞いてる方もぜひ
これチェックして
うん、
ちょっと皆さんゲットしてください
ですね、本当にいい本で、コロナ禍で始まったプロジェクトで日本から201カ国の夢を集めた本を出すぞと、結構難しいと思うんですよ、でも始めてみて、うん、みんなやっぱり夢を送ってくれて、
ね、
中には11歳の子もいれば、
そう
中には戦争中の国もあれば、いろんなことがありながらもみんなこの本を完成するためにみんなの、
うん、
夢として完成するために全身全霊で夢を送ってくれて、最初 I have a dream っていうタイトルだったんですけど、うん、途中でみんながやっぱり手を差し伸べてくれて、うん、あ、愛じゃなくて We have a dream だなって思って、最初は日本の一つの国で一人から始まったプロジェクトだったけれども、それがどんどん広まってみんなの夢になって、あ、愛から We の時代ってこういうことなんだなって思って、うん、もう最後の最後にタイトルを We Have a Dream に変更して出版しました、
うん、ぜひ
皆さん
チェックしてください、
今年スペイン語も出ます、
おおいいですね、日本語版ももちろんありますからね、
あります、日本語と英語と今年スペイン語ですね、
スペイン語、うん、
All right. ぜひ
ぜひ、
はい、
いや今日はね、先週もですけどずっとイブンさんのオフィスをお借りして収録しましたけどたびたびね救急車のために止まって
そうそうそう3回くらいね、
そうポッドキャストで DIY なんだよみんな、
まあ
うん、でも本当楽しい時間ありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、グリーンハウスラジオ